区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、レポーターの金川恵里です。今月は大志堂区民センターをご紹介しています。大志堂区民センターは三軒茶屋の駅から徒歩5分の場所にあります。 FM 世田谷のサテライトスタジオがあるキャロットタワーからもアクセスがよく、商業地でありながらも区民センター周辺は緑豊かで、教育機関もあるので落ち着いた雰囲気に包まれています。そんな特徴を持つ大志堂区民センターで長年地域とともに活動を続けていらっしゃる方々にお話をお伺いします。本日お話しくださるのは、大志堂区民センター運営協議会事業推進委員長の瀬川みどりさんと、大志堂区民センター事務局長野村達三さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さて、大志堂区民センターは今年で開設されて36年目です。去年の5月に11ヶ月に及ぶ大規模改修工事を終えてリニューアルオープンされました。改めて野村さん、大志堂区民センターのご紹介をお願いします。
大志堂区民センターは今年で36年目を迎え、地域の方々にご利用いただいております。大規模改修工事をしたことで、エレベーター、スロープの設置、そして館内照明は LED になり、とても明るくなりました。また多機能トイレも充実し、授乳室が新たに設置されました。リニューアルオープンしてから、ご高齢の方や車椅子の方、お子さん連れの方にもご利用しやすい環境が整いました。また大志堂区民センターは駅近ということもあり、アクセスもいいので、たくさんの方の来館をお待ち申し上げております。
ありがとうございます。利用の幅が広がったんですね。どれくらいの利用があるんでしょうか？
コロナ前は年間約10万人の利用者がおり、参加団体は820団体、施設の利用率は平均6割で、中でも第一会議室、音楽室、体育室は大変人気があり、8割の利用をいただいております。昨年度の利用者は約4万5000人ほどです。3月にまん延防止等重点措置が解除されましたが、利用目的により人数制限を設けております。利用団体は徐々に増えておりますが、コロナの影響がまだ残っております。
たくさんの方にご利用をいただいているんですね。ちなみに大志堂区民センターですが、世田谷区内12カ所ある区民センターの中でも一番和室のお部屋が大きい、そんな特徴もあるんですよね。そんな大志堂区民センターを利用されて瀬川さんは28年ほどとお伺いしました。リニューアルした時の大志堂区民センターご覧になられて、どんなお気持ちでしたか？
そうですね、館内も明るくなり、エレベーターや手すり、スロープなどもついてバリアフリー化が進められ、また授乳室もできるということで、コンパクトながらとっても利用しやすくなったと思っています。それから正面の花壇スペースの季節の花々が皆さんを迎えするっていう感じがとても素敵です。
本当にお花がすごく可愛らしいですよね。この区民センターの北側道路沿いの花壇スペースのお花と玄関のお花は、運営協議会の花植えの事業で成り立っています。先日私も花植えの事業を見学させていただきまして、地域の方7人ほど集まってですね、土作りから初めて苗を植えていらっしゃって、本当に本格的でした。そしてお花は8種類以上ありまして、中でもコキアとひまわり、こちらは地域の方が種から育てて苗を作られたそうなんですよね。これから夏から秋にかけてとっても楽しみですよね。そして瀬川さんは今事業推進委員長としてご活動されていらっしゃいますが、もともとそのご活動の前に区民センターを利用されていらっしゃったそうですね。区民センターご利用のきっかけを教えてください。
はい、上の子が小学校に入学して、 少し時間に余裕ができたタイミングで好きな音楽をやりたいなと思って区民センターで活動している女性コーラス団体そよ風に入れていただいたのが最初です。区民センターの文化祭には私が入会する前の第1回から参加している団体だそうです。文化祭ではコーラスだけでなくリコーダー、オカリナ、ハーモニカなど音楽部の他の団体の方々とも楽しく交流させていただいています。運営協議会に加わったのは記憶がちょっと曖昧なんですけれども、2000年に世田谷区の青少年委員というものを引き受けさせていただいた頃だったと思います。10年の任期を終えた後も利用者団体の代表として運営協議会にそのまま残って今は音楽を担当しています。
はい、お好きな音楽とともにあるんですね。また最近同じコーラスで中里小学校 PTA コーラス、こちらでも瀬川さんご活動されていらっしゃってステージがあったそうですね。
はい、中里小学校は子ども3人がお世話になったんですけれども、 PTA 活動をご一緒した仲間たちでコーラスを立ち上げました。で、今年でもう23年になります。お引越しなどでいろいろ出入りも多かったんですけれども、現在 OB 現役も含めて年齢層も幅広い17名で活動しています。この間出させていただいたのはフリーステージなんですけれども、はい、フリーステージというのは1997年の世田谷パブリックシアターが開場して以来、世田谷区内で活動している文化団体と劇場のスタッフによってゴールデンウィークに開催されています。パブリックシアターでのダンス部門、それからシアタートラムでの音楽部門があるのですけれども、今年私たちは4月30日の音楽部門のステージでコーラスを披露させていただきました。フリーステージ出演は結成20周年だった2019年以来2回目なのですけれど、今回は準備期間が短かったので以前歌ったことのある懐かしのポップスをメドレーにして振りもつけて発表いたしました。周年コンサート以降コロナ禍で発表の場がなくなってしまって、物足りなく思っていた私たちにとっては最高の思い出になりました。
充実されたゴールデンウィークでしたね。特に今年のゴールデンウィークは3年ぶりの行動制限なしのゴールデンウィークでしたから、たくさんの方がいらっしゃったと思います。久々の生の音楽を聴けてすごく皆さん充実した一日を過ごせたんじゃないでしょうか。区民センターでの活動が発表の舞台などいろんなきっかけになっていらっしゃいます。野村さん、いかがですか。
区民センターは学習や技術の習得、スポーツなどができる施設の提供を通して区民の皆さんが交流を深めることを目的としています。当初は利用団体の目的の達成のために施設をご利用いただいておりますが、運営協議会の文化祭やさまざまな事業を通して人と人とがつながり、区民センターが行う事業を支え、ひいては地域の支えとなっております。そしてまた区民センターを通して新たなつながりができることを期待しております。今日登場いただいている瀬川さんがご活躍いただいていることはまさに好事例と言えます。
ところで野村さん、利用される皆さんがセンターを安全に利用されるためにも、太子堂区民センター防災面のご活動はどのように取り組んでいらっしゃいますか。
太子堂区民センターは帰宅困難者受け入れ施設です。水やビスケットなど防災備蓄を完備しています。また防災訓練や避難訓練を行い、防災講座を企画し、地域の皆さんの防災意識の向上の一助となるよう取り組んでいます。昨年度は講座が中止となってしまいましたが、今年度も防災についての企画を検討しているところです。
はい、まあ、いざという時に身を守る行動をスムーズに取るためにも訓練などとても大切ですよね。繰り返しお伝えしますが、太子堂区民センターは帰宅困難者受け入れ施設です。自然災害などでお困りの際は太子堂区民センターをご利用ください。世田谷区では2019年の台風19号での対応などを踏まえて洪水ハザードマップを改定し全戸に配布しています。浸水の恐れがある範囲や浸水の深さ、避難所、避難行動、情報収集方法等が掲載されていますので、ご自宅に届きましたらご確認いただき、日頃の備えにご活用ください。そして野村さん、太子堂区民センターの今後の予定についてもお聞かせください。
今年度は予定通り事業を進めております。先月も第1回文化学習事業太子堂元気フェスを開催し、大変好評をいただきました。 またコミュニティ花絵事業として世田谷区の緑花いっぱい協定事業を取り入れて、道路沿いの花壇や植栽への花の植え替えを事業推進員の皆様と行いました。施設内には保育園がありますが、その園児も花絵事業を見に来られ大変喜んでおりました。今月は第1回健康講座リンパ体操で心も体もリフレッシュを6月26日に予定しております。現在参加者を募集中です。また7月には第1回街角コンサートを予定しております。昨年度2月に予定しておりましたが中止となってしまい、1年ぶりの開催となります。9月には区民センター近隣の小学生が出演する児童生徒事業の音楽祭を予定しております。合わせて音楽にちなんだ絵の部分も募集いたします。また第2回文化学習授業も計画しております。11月には当区民センターの最大行事であります文化祭を予定しております。特に文化祭はコロナで2年連続中止となってしまいましたので、今年こそは開催できることを願っております。
文化祭、そして音楽祭、あと6月に関しましてはリンパ体操、さまざまな授業が行われる予定です。そして文化祭に関しては久々の開催ということで、多くの地域の方が待ち望んでいらっしゃると思います。そして街角コンサートにつきましては、瀬川さんが委員長を務めていらっしゃいますので、6月の16日と23日の放送回で詳しくイベント内容についてお伝えします。さて、そろそろエンディングのお時間になりました。最後、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。まずは野村さんからお願いします。
いつも大志堂区民センターをご利用いただきありがとうございます。コロナ禍で自粛を余儀なくされ、思うような活動ができなかった2年間でしたが、今後は大いに施設をご活用いただきたいと思います。また施設をご利用いただいてない方も、今日を機会に当センター運営協議会が主催します講座やコンサートなど各種事業へご応募いただき、ぜひ足をお運びください。皆様のご来館をスタッフ一同心よりお待ちしております。
瀬川さん、お願いします。
先ほど野村局長からもお話がありましたように、区民センターでは子どもたちから高齢者まで、年間を通してさまざまな年齢層の方々に向けた事業を展開しています。皆さんがお楽しみいただけるプログラムもきっとあると思います。ぜひご来館の上、体験していただきたいと思います。
運営協議会、そして事務局の皆さん協力し合いながらイベントなどを開催されています。事業に参加されることで地域交流の楽しさも感じていただけるはずです。ぜひご来館ください。野村さん、瀬川さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、いかがだったでしょうか。今月は大志堂区民センターをご紹介しました。次回は大志堂区民センターの街角コンサートの情報をお届けします。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。